is cold.
Whiskey, piano is cold.
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。10月18日338回の QRL でございますけれどもね、まあ、先週先々週とですねゲストの方に、お越しいただきましてね、大変不備なお話をねお聞きしました。まあね、先週は南極のお話とかねお聞きできましたけどもね、まあ、なかなか南極はね行くことができませんけれどもね、我々アマチュア無線局としては南極のね各国の基地局ねございますので、こういったところと交信をしてですね、雰囲気を楽しむということはねありますけども、なかなか実際に行くことができないということでね、大変貴重なお話をいただきました。そういうわけでこの10月、ねはですね、私の大好きなコンテスト、しかもあの CW のコンテストが結構目白押しでございましてね、まあ今月ですとまず28日、これは東京 CW コンテスト、こういうものがねございますね。それから同じく28日、時間をずらしましてですね、 A1 クラブのストレートキーコンテスト、これがありましてね、この2つはね楽しみでよく、参加をしているんですけれどもね、はい、なかなかこのストレートキーっていうのはね、コンテストでも CW のソフトを使えないというのでね、すべて手打ちというのでね、この辺りが非常に大変なんですけどもね、まあ、私としては非常に好きなコンテストなのでね、時間がある限りですね、参加をして いるところでございます。まあ時間が短いんですよね、CW コンテストも6時間、ストレートキーも6時間ということですからね、双方で楽しめるということでございますけどね。はい、というわけでございましてね、QRL338 回、今日も早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV コーナーでございます。先週と先々週はゲストの方にお越しいただいたんですが、今週もですね、ゲストの方にお越しいただきまして、インタビューということでね、お話をお聞きしたいと思います。いつものねおなじみの方でございますけどもね、それでは早速お送りしたいと思います。ということで大使さんに来ていただきましたけども、
どうもこんばんは。は
い、先ほどはねなんかあの890のね、開婚式をやりました、ね、
そうですね、あのおかげさまで、はい、あの富士山さん、田さんにあの注文させていただいた、はい、890とそれから SP とそれからフィルターが届きましたんで、
はい、ありがとうございます。
ちょっとまだ中身を見てみたいということでですね、うん、お店の方で開婚式をやらせていただきまして、
は
い
は
い
は
い、
なかなかね新しいものをあげるとね、はい、気持ちがいいですよね。
面白いですよね、あのワクワクするのと、あとね、はい、あのまあ結構ハムフェアとかでも見てるのでなんとなく分かってたんですけど、うん、やっぱりそれだけ単独で、見てみると、ね、なかなかいろんな発見があって、うん、また面白かったですね。
はいはい、なかなかね細かいところまでね、ああいう展示会じゃ見れないですからね。
そうですね、あのやっぱりじっくり見るという意味ではやっぱり手元にないとね、はい、辛いので、実際の、触った感触を、うん、まあ、落ち着いて、はいはい、感じることができて、うん、とても良かったですね。これ、あの一応まあ、はい、あの実家社区に持って帰って設置して、はい、またちょっと写真撮ってお送りしたいと思いますので、
ぜひぜひね、あの、はい、インプレッションまた
お願いします。そうですね、はい、よろしくお願いします。
さあ、そして今日はですね、前にもね番組の方でちょっとお話をしましたが、イギリスの方の資格を使った局面機を開局したということ で、
ね、はいはい、あの以前香港のご紹介のところで、まあ、香港であの英国のやっぱり試験を受けたんで、まあ、それを使ってあの英国の免許、それからまあそれを使って、日本の、開局と 行ったことができるのかどうかというのをちょっとあの体を張って試してみようと思いまして、
要は一連のね、
そうですね、はいはい、流れですね、うん、あのまあ、以前お話したように私あのまだ英国領だった時の香港で、
はいはい、
英国の試験を受けてますので、うんうん、まあ、その免許を使って、まあ、香港の当然ライセンスは取ってるんですけど、うん、
はい、
あの残念ながらあの香港のライセンスそのものでは、まあ、私自身があの香港の居住者とか、うん、あの、うん、まあ、中国香港の国籍を持ってるわけではないので、はい、それ自体をちょっと使うことはできなかったんですけれども、うん、あのその香港で、合格した英国の、まあ、いわゆる日本的に言うと従事者試験ですね、こちらの試験の合格を前提に、英国で、局の免許証とそれからあのハレックと呼ばれているですね、アマチュア無線統一、合格、証ということで、はい、この辺を取得した上 で、
はい、
でそれを、使って、うん、まあ、日本の総合通信局に、はい、アマチュア局の開局申請をしてみましたというのが今回の話ですね、
はい、まずあのそのすいません、今お話の中の、従事者免許に値するのは、今のやつですね。
そうですね、もともとの従事者免許というのはここにちょっとものがあるんですけども、
あ、ものね、はい、
いわゆるそのアマチュア
利用
エグザミネーションサーティフィケートというのがございまして、
はい、
でこれはまあ、日本と同様なんですけど民間の企業であのやってるんですね。
民間でやってる、
はい、でそういう、まあ、民間といっても結構あの政府係の息のかかってるところなんですけども、そういうところでやっているものをベースに、ここではですね、英国のですね、ハーモナイズドアマチュアレディオエグザミネーションサーティフィケートといいまして、はい、まあ、ハレクハレクという
これですね、
はい、いわゆるセプトというですね、
うん、
あの欧州 EU 領域で、はい、共通で通用するような、うん、いわゆる従事者免許ですね、
国際免許みたいな、
ね、はい、そうですね、はいはいはい、そういうあの地域で共通する免許があります、うん、これを取るんですけども、はい、実はあの今回面白かったのは、うん、この香港の、従事者、香港で取得した英国の従事者免許で、はいはい、そのままこの、ハレックが取れるわけではなくて、はい、
うん、
その間にですね英国の局免許をかませなきゃいけないと、
まあ、は
い、
これをまず取らないとダメだと、
はい、で英国の局免許はもうあのこの間もちらっとお話したと思うんですけど、はい、あのオンラインで全く何もあの、はい、
そのままで
直接郵便の受け取り、はい、あのやり取りも、うん、それから電話もそれから当然出頭も何もせずにですね、うん、この香港の従事者免許を元に申請したところ、コールサインで言うとですね M0JTK と
言います。
まああの
バニティコールですね。
そうですね、バニティコールなんですけども、はい、M0JTK という、はい、いわゆる現地でのフルライセンスが、取得できました、
はいはい、
でこのフルライセンスを発行したことによってこれを元にした、まああ
のまあ、国際の
国際的な、はい、まあ、セプトという、うん、まあ、あの欧州域で通用するような、うん、まあ、ちょっと EU からあのイギリスが離脱しない前に頑張ってやると思ってやったんですけども、
はい、
このアマチュアレディオエグザミネーションサーティフィケートというのが取得できました、
はい、
で今度はこれをじゃあ実際に日本の免許でどう、関係づけたかということですと、
はい、
あの以前ですね、あのそのセプトのレシプロの話をさせていただいたんですけども、はいはい、電波法の執行規則の第34条というのがございまして、うん、この34条に結局その外国、まあ、ここでいうと欧州郵便電気通信主管庁会議勧告という、まあ、あのセプト勧告
ですね、
はい、これのに規定される国というのがあの実は追加されたのが平成28年の話なんですけれども、はいはいはいはい、ここでいうところの34条の8に規定されるというのが、
まあ、このリストですね。
そうですね、このリストで、うん、最後にユナイテッドキングダムのフルのライセンスと、
はいはい、
でちゃんと明記されてますので、うん、これを前提にまず最初にあの、総合通信局のアマチュア担当の方にお電話差し上げて、うん、でその、こういう、まあ、書類があるんだけれどもと、申請、可能かということで念のため電話で確認しました、うん、
はい、
であの問題ないということでお返事いただきましたので、うん、電子申請でですね実は今無線従事者免許証の番号を記入するところに
ありますね、
はい、実は下にですね施行規則第34条の9に規定する外国政府の証明書を有するっていうちゃんとチェックボックスがあるんですね、
うんうんうんうん、
ここにチェックを入れた上で
その下ですね、
そうですね、うん、外国証明書による資格及び取得国名というのをここに書くんですね。
なるほど。
先ほど言ったアマチュアレジオフルライセンスの英国、うんうん、それから統一欧州統一アマチュア無線試験合格証明書、うん、ハレックの英国ということで、はい、発行国とそれから証明書の名前を書いて申請したところ、うん、なんと普通に、日本の
局免許、ね、
局免許が来ております、う
ん、なるほど。
あの一応あの私実はちょっと知人にお願いしてですねあの無線局の設置をあの別のワンエリアではないところですね、普段我、うん、私はあのワンエリアで免許を受けてるんですけども、はい、まあ、今回ちょっと検証の意味もあったんで、うん、ワンエリア以外のところでちょっと、巣で開局してみるということで、うん、全くのゼロの状態から、開局申請したところ、正しくちゃんと普通に免許状
が、なるほど、
うん、 変更されましたということで、まあ100ワットの移動しない曲ということですけれども、まあ無線機1台でねちょっとやったんであるんですけども、まあ扱いとしてはこれそのハレクなんで日本のその思考規則でいうところの、まあ、一山相当の、免許ということになっております、はい、
これはもう、国内のいわゆる従事者免許の番号を一切書かずに、はい、申請で使ったのは
そうですね、英国の、はい、証明書ということですね。それもですね、うん、まあ、普通だったら例えばハンコをしてあったりとか、うん、それからなんか原本だとかね、
そうい
ろいろあるんですけれども、うん、なんと全部 PDF 添付で終わりました。
あ、なるほど、
はい、これはだからさすがに最近も諸外国でいわゆる証明書の原本はいらないというケースがほとんどなの で、うん、で当然総合通信局の方は英国に紹介してるんだと思うんですけど、まあ、正規のルートできちっと本当に正しく発行された証明書なので、うん、なまあ、特に問題なかったんだろうなというふうに思っております、はい、
これは資格者証はなんかいわゆる住民番号みたいなものはこれはあると、
基本的にはないですね。氏名と生年月日それから発行日しかないです。はい、なので全く同じ名前で全く同じ誕生日にされると
どうなんでしょう、
ちょっと混同される可能性があるんじゃないかと思いつつ、まあ、それは向こうの責任なので私としては関係ないなと思って、まあ、その辺局免許の方にはいわゆるコレスポンデントアドレスということで、うん、私の東京の住所も入ってますので、うんうん、からさらにその、ライセンス番号自体入ってるんで、うん、これと多分対になって、うん、全部まとめて、うん、まあ、この人で本人で間違いないということは確認されているんだと思います。
まあ、そのあたりがねやはり JA のこう方式と全く異なる、
そうですね、非常に合理的かつ、まあ、効率的な仕組みだなということで、うん、はい、まあ、何度も言いますけれども本当に英国の免許を取るに私は一回も英国の当局と電話もしなかったし、うん、指もやりとしなかったしもちろん行ってないので、
要はいわゆるメールのやり取りのみと、
ね、メールと、まあ、申請
ですよね、まあ、
そういう申請の、
システムとね、
そういう意味だと、まあ、今回実は、まあ、結果的には日本の免許もですね、
う
ん、電子申請でやりましたので、
まあ、そうですね、
全く郵便もやらずに、うん、それから、まあ、PDF の添付だけで全部済んでるので、世の中変わったなというか時代は変わったなという、うん、そういうことでございますね、はい、ま
あ、最終的に免許状を郵送で送ってもらったと。
そうですね、返信封と、まあ、
ね、
ちょっとあれで受け取りでやると高いので、うん、自分からちゃんと、返信封と82円切って送りましたと、はいはい、うん、そこだけですね。
このコールサインでまた運用もしていただかないとなんですね。
そうですね、なかなか、うん、でもこれって移動しない曲だから、
移動しないですからね、
そうそうそう、それは向こうに行かないといけない
ということですね。
まあ、当然その、うん、知人に許可を取って無線機の設置のお願いもしてあるので、まあ、当然それはやるんですけれども、いつ行こうかなという、うん、そういう形ですね、はい、
あとはもうリモートですね。
そうですね、リモートはありますね、はい、リモートの一応基準だと今運用上は2時間以内かなで到達しなきゃいけないんで、実はちょっと若干微妙なところであるんですが、まあまあなんとかなるかなと思って、リモートの申請を間もなくしようと思ってます、
うん、ということになってるんですね、はい、なるほど、そうですか、いやそれは素晴らしいですね、はい、コールサインは一応降りてますね、
はい、降りてます、ちゃんと、はい、言ってしまう JJ0 ユニフォーム単語ジュリエットという、
なるほど
そういうコールサインが
降りてます、ゼロのコールサインですね、
はい、
これは、先月ですね、
そうですね、9月の11日に、
はい、
申請が9月にし、頭にしましたので、はい、ほとんど10日ぐらいで来てますね、
は
い、
そうですか、はい、いやこちらの関東はですね、やっぱり今まだそんなに早く降りない、
そうですね、はい、まあ、新越だということもありますし、うん、それからあと、まあ、ちょっとこれ特殊なケースなので、事前に電話かけたというのもありますので、まあ、そこはある程度、向こうも待ち構えてたのかなってちょっとそれは分からないですけどね、うん、逆に言うと、香港の住民を使って香港で取得した住民を使って、英国の免許を取るまでは結構時間かかりました、うん、なぜかというと、うん、結局そのかなりもう、まあ、二十数年前の昔の話なので、うん、当時の結局発行された無線 の、 そのいわゆるエグザミネーションサーティフィケートをですね、どうやって扱うかっていうのは、でも最近はこういうのとはまた違う仕組みがいっぱいあるらしくて、その昔の話を結構いろいろあちこちにどうもチェックしてたらしいですね。
なるほど。
でメールのやり取りもな、まあ、そういう意味だと1週間に1回ぐらいしかできなかったんで、多分これをやるには数ヶ月かかってると思うんですね、うん、でそれからまたそのハレックを取るのに 1,2 ヶ月ということだったんで、うん、まあ、都合半年までいかないですけどね、うん、3,4 ヶ月かかって、うん、まあ、結果的には、英国の免許も取れたんですけれども、うん、まあ、そこはちょっとすみません、いろいろバタバタしてて、プライベートで大変だったので、はい、日本の免許を申請するのにまだ半年ぐらいかかっちゃったんですけど、うん、まあ 申請してからもあっという間に本当できましたので、
うん、そうですか。これはちなみに、国内は多分開局ですと2900円かな、はい、電子申請ですと、
はい、そうですね、はい、
で海外の方のいわゆるライセンス関係、はい、これは、
実はですね、はい、一銭も払ってないです
ということですか。
不思議なんですけども、いわゆる日本でいうとね、はい、印紙税 の、 印紙を貼ったりとかですね、
まあ、その辺があると思うんです
けど、あとは、はい、電子申請だと当然、はい、ページで、うん、納付するとかやるんですけども、まあもね、英国はですね、お金に関しては一切移動はなかったですね。そういう意味だとこういうふうに非常に簡易化されているので、それほど手数料に関してしつこくやらなかったということ、ちょっと不思議なんですけ ど、うんうんうん、英国は一銭も払ってないですね、うん、日本は払いましたけど、
最初にそのイギリスの免許で、うん、局免許に値するものを取っている、うん、でそれについても全く費用はかかってない、
費用かかってないですね。なるほど、うん、不思議なんですけどね、本当にいいのかどうかちょっと何とも言えないんですが、
それは素晴らしいです。
現実にかかってないですね、
全く JA から比べましたらね、そうそうそう、はい、まあ、開局するのに相当費用はね、電子申請使ったとしてもかかりますからね、
うん、まあ、まあそうですね、
従事者免許から、
はい、まあ、いわゆる人件費なんだと思いますけども、 そうですよね、うん、その辺がどういうからくりか分かりませんが、まあ、オフコムっていって英国の主幹長なんですけど、はい、ここには私は記憶の限りではお金を請求されたことはないですね、まあ、普通だったらクレジットカードの番号を入れてね、可能性としてはあるんですけど、まあ、それもやってないと思うので、
なるほど、はい、いやまあこれはね、
話ですが、はい、
JA も少しこういう形でですね、うん、まあ、これはもう管理の問題ですからね、
まあ、そうですね、
これ
ね、難しいんだろうと思いますけども、はい、まあ、結局オフコムにしても英国の主幹庁にしても国内でどうやってるかっていうのは私も全然わからないので、
う
ん、
まあそうですね、
国内ではそれなりにそういうことはあるのかもしれないですけど、うん、まあ、在外のこういう申請者に対してのサービスという意味では非常に質が高くて、うん、なおかつフレキシビリティ高いなというのが、まあ、印象ですね、うん、はい、
まあ、ね、国内ですと総通局さんがね、パートナーシステムというのを作ってますからね、うん、あれも従事者免許それから局免許とかですね、うん、いろんな、まあ、データベース化されてると思うんですけどね、うん、まあ、こういう形で使った初めてね、意味があるわけでね、
うん、そうですよね、まあ、いろんなところで情報を、うん、共有というとちょっと語弊があるんですけれども、うまくその、ね、連携することでうまく、まあ、我々ユーザーにとって利便性の高いですね、うん、システムになっていけば、ね、いいんじゃないかなと思いますけどね、うん、
なるほど、は
い、
はい、それではね、この辺で一回、楽曲をねご紹介したいと思います。今日お送りするのはですね、ビーナスですね、バナナラマ、これをねお送りしたいと思いますけども、昨年ですかね、高校生のね、ダンスチームがですね、ダンシングヒーローを、使ったですね、素晴らしいキレキレのダンスをね映像で流しましてね、 YouTube でもですね、もうかなりの再生回数になりましたけどもね、その中でもね使われた楽曲でございますよね、はい、ね、これはね大変ヒットしましてね、あちこちで聞かれた曲でございますよね、もう私もねなかなか思い出がある曲でございますけどもね、皆さんもそうじゃないかと思いますけどもね、それではね早速お送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。 QRV
はい、QRV コーナー後半でございます。今日はタイさんにお越しいただきましてね、いろいろお話をお伺いしておりますが、後半この後お聞きいただきたいと思います。
今ここのリストが、対応するライセンスと、
そうですね、
セクト諸国ということで、
ハレックに相当する各国の免許ということで、う
ん、それがコンリスト、そうそうそう、まあ、ヨーロッパ関係ですね、
はい、であとはヨーロッパ以外のところで適用しているところがここにあって、うん、実は香港もジャパンもここに入ってるんですね。
なるほど。
ジャパンのファーストクラスアマチュアレディオライセンスはハレックに相当しますよと、うん、いうことで、ただしここで項目4に関わらず、本システム参加、ごめんなさい、システム参加する国でハレックを得た日本国籍を有する者は、まあ、例えば私ですね、うん、日本で日本国のアマチュア無線従事者免許を試験の合格なく得ることはできないと。一山のライセンス C ではないんですよ、これ難しいんですよ。
あ、
だから一山の相当の局面は受けられるけど、一山の10名は発行しないよと言っている。
局免許を発行するんだ。
そうそうそう、
ただ従事者免許は発行しない
と。これはいわゆる日本の従事者免許ってやっぱり特殊なので、非常に他の国に比べるとですね、試験の単なる合格だけではないので、
なるほど、
あの捜査範囲の話とか、うん、いろんなその制約があって、日本はそこは拒否したらしいんですよ、うん、他の国だともうそのハレックさえ持ってれば、例えば私が英語で今ハレック持ってるので、フランス行けばフランスのいわゆるここでいうところの、ハレッククラス1&クラス23っていうのをこのもう得たものとして扱われるんですけど、日本ではあくまでもみなし、うんうんう
ん、そうか、そうするとかアマチュアの場合か、うん、例えばあの通信士はあれは共通じゃないですか。
そうですね、
はい、
ね
あのいわゆるそうそうそうラジオオペレーター、
そうそうそう、アマチュアだけはそこはなんか特殊なんです。アマチュアだけは
こういう形で制限されてるんですね。
そうなんです。あの、まあ、この間 の、 あの香港の時もちらっとご説明したと思うんですけど、うん、その結局普通さっきも言ったようにあの住民の資格なんていろんな資格があの、うん、試験があるんですね、はいはい、でそれをまあ見なしの形で全部サーティフィケートとしてやって、だからこれもね住民というとちょっと語弊があるんですよ。やっぱり単なるサーティフィケートなんで、うん、試験に合格したよって言ってるだけなんで、
多分あの従事者っていわゆるあの操作ができる資格っていう免許がないんですよ、ね、
そうなんです。概念がちょっと違うんだと思います、うん、はい。
だからこれは国内はこういうことになっちゃう。
そうそうそうそう、ね、どうしてもそこはやっぱり日本 の、 その総務省としては譲れないと。あのそれで勝手に自動的に免許が従事者免許証が発行できるという状態にはできないということで拒否したという話は聞いています。ただし、まあ、利便性から考えると別に従事者免許がなくても局さえ開設できればそれはそれであの使えるものなので、
運輸ちゃんみんなそうだからね。
そうそうそう、
なるほど、
というのが、まあ、ちょっとからくりというか難しいんですけど、うん、
これで今度あれですね、ハイパーの免許欲しいですね
言わないでくださいよ、もう楽しくなっちゃう、だからお願いしなきゃいけなくなっちゃうQR を申請、ね、お手伝いいただくみたいな、はい、とってもそうなっ思っちゃうんですけどね。
そうか、これあれ結局 PDF できてるってことは、うん、自分で印刷して持って
る。そうです、そうです。
登録したらいいってことですね。
そうです、
掲げる必要ないし、ね、
ちゃんとマスターにあれば
あればいいよ。
でそのマスターを確認する方が結局インターネットでできるようになったんで、うん、例 の、 あの日本 の、 あの商標がなくなったのも同じですよね、うんうん、あのちゃんと免許の情報さえあればこの人がこ の、 あの、うん、無線機を持ってるっていうのは分かるので、
それ誰でも見れちゃう。
多分誰でも見ると思います。
ネットにつなげてみれば、
そうそうそう、ちゃんとあの見れちゃうと思います。そこはね逆に言うとオープンにしとかないと、ね、
これはこれも結局できちゃう。
あの多分要は当然他人は見られないと思いますけど、そういうその例えば日本の官庁みたいな形でちゃんと資格を持った人がやるんであれば見れると思いますよ。
あ、でもあれです
よね、電波法施行規則でちゃんと、うん、
決まってる以上、ね、
決まってるものなので、うん、よほどのことがない限り変な話にはならない、
まあ、韓国の番号もちゃんと書いてあって指定されてる以上は、そうそう、その書面があれば、書面というか番号を取っていれば、うんうん、どこでもできるってことですね。
多分そう、
まあ、国が発行してる、ね、どこであれ
日本全国で大丈夫だと思いますけどね、はい。
国内でやってる人はどのぐらいですかね。初めてかもしれない
です。いや、まあ初めてということはないと思いますけど、あの、うん、要はあの、ね、
外国人、
外国の方が来てるっていうのはね、何回かあの意識心も感じててあれですけれども、
はいはい、国内の、まあ、要は
本当に日本の私みたいな、そうそうそう、居住者ないしは、まあ、国籍で普通に住んでる人がやったのはそんなに数はないと思いますけどね。
なかなか難しいですよね、うん、今 W とかは普通できないですか。
そうですね、
ね、試験までやってますからね、今ね。
そうそうそう、 V でね、
そうそうそうそう、やってる
やっちゃいますけどね、うん、だからまあこんなこともできるんだっていう、そういう話でございます、
うん、まあ面白いですよね。
いまだに私も本当かどうかなって思っちゃうんですけど、
タイさんは国内の従事者免許資格は一山で
したっけ。
二山でしたっけ。
だから一山を取るあれがなくなっちゃったんですよ、実は。あの20年ぐらい前にそのあのいろいろ考えたんですけども、うん、そのこれが取れると多分将来一山相当になるだろうという一応目論見を持ってたんで、
エキストラ、
そう、まあ、あんまりあの頑張ってっていうか、まあ、そういう意味だと QRO そのものにあんまり興味はないんですけどね、うん、だから
その国内以外でね、うん、こういうライセンスで
取れた
っていうその実績がすごいってい
うね。そうですね、だからあんまりその言わ、まあ、正直、うん、あの当然ステータスとしては一山っていいんだろうと思いますけど、あのそんなに一山絶対取らなきゃとは思ってたわけじゃなくて、うん、でまあ、今回たまたまもうあの見かけ上一山相当が取れちゃったんで、もっとやる気なくなっちゃいました、
う
ん、
まあ、開局する、ね、ためのものですからね。
なのでこの間あのハムフェアで一山の教科書全部払ったんですけ ど、
う
ん、
なるほど。
ショートブレイク。
あ、こんにちは、年に1回出てくる JN1GLD です。今日はちょっと遊びに来ました、非常に賑わってるようで安心です。 はい、よろしくお願いします。どうもです。
セブン FOGIB です。埼玉から来ました、今日はハムヘアで楽しんでおります。
JR2MIO 角田と言います。この度はですね、年明けの抽選会で当たりましてですね、ありがとうございます。もう早速ですねバンバン使っておりますんでね、非常にいいものが当たったということで、ね、喜んでますんでね、またいろいろお便りとかね、来たいと思いますんでよろしくお願いいたします。
はい、というわけでございましてね、 QRL338 回ということでねお送りいたしました。今日はですねいつものタイさんに来ていただきましてね、この海外のですね資格、こちらで、開局したというねお話でございますけどもね、なかなかね興味深いお話でございますよね。まあ、日本の方がですねこういう形で手続きを踏んで、正規に免許が下りたというのはですねあまり、ケースとして少ないではないかなと思いますけどもね、はい、大変貴重なお話でございました。まあ、皆さん中にはですね、W の試験を受けられてですね、ハイパーのですね免許をお取りになった方もいらっしゃると思いますけどもね、まあ、なかなかこの海外の、試験制度をですね JA の中で受けてもですね、当然英語ですからねある程度の、理解がないとできないと思うんですけれどもね、はい、皆さん果敢にチャレンジをしておられますんでね素晴らしいなというふうに思っておりますけどもね、はい、というわけでございます。それではね、まあ、今月冒頭でですねお話をした通り月末には電信絡みのコンテストがありますんでね、まあ、非常に私楽しみにしているんですけどもね、まあ、なかなか縦振れのですね電源を使う機会が少ないような気がするんですけどね、まあ、私はそういうことなので、和文の更新の時はいつもですね、縦振りの電源を使うとかですねいう形で、この腕がね鈍らない腕って大した腕じゃないですけどね、使うようにしているところなんでございますけどもね、またそんなコンテストで皆さんとお会いしたいと思います。それでは338回、これにて終了でございます。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。